近年なんですけど、大塚先生、何か治療方法の進歩なんていうのはないんですかね。
そうですね、私外科医ですので、外科治療法に関して、言いますと、外科手術というのは大きくその回復手術と、あとは腹腔鏡手術、この2つがあります。はい、で、回復手術には従来からあります、お腹を20センチほど切る手術です。
はい、
はい、で腹腔鏡手術というのは、お腹に大体1センチぐらいの傷を開けて、そこからカメラを入れて、でさらにその他にですね、5ミリぐらいの穴を4箇所開けて、そこから長いピンセットとか、あとは長い電気メスを入れて、行う、いわゆるテレビカメラを見て、やる手術のことを言います。
はい、
でがんに対する手術の内容、これはがんを治すそのことを根治性と言いますけども、
はい、
その根治性に関しては回復手術と全く同じですので、縮小手術とよく言われてますけども、これ手控えた手術ではないんですね。
あ、なるほど。
はい、がんに対するいわゆる手術の内容は全く同じで、結局は傷を小さくしてしっかりとがんを取るという手術、いわゆる患者さんの体に優しい手術というふうに、思っていただければと思います。
はい、はい、実際のスケジュールなんですが、
そうですね、
どういう状況なんですか。
はい、この腹腔鏡の手術の実際の入院されてからのスケジュールなんですけども、手術の2日前に入院していただくことになってます。
はい、
そして、手術した後は、翌日からもう歩いていただいて、そして食事はだいたい2日から3日目から開始します。そしてもう手術後5日目ごろにはもう退院許可を出します。
はい、
で回復手術と違う点というのは、やはり傷の大きさなんですけども、実際これは手術中のことなんですけどもね、
はい、
カメラでものすごく拡大して、見えますので、神経とかですね、これ切っちゃいけない神経、あるいは切っちゃいけない血管、そういったものがよく見えますので、例えば排尿、あとは射精とか勃起、いわゆる性機能ですね、そういったものを温存する際に神経をしっかり見て確認して温存することもできますし、あとは出血量をその軽減するということに関しても非常に有効な手術だというふうに私は確信しています。
はい、岩手医大の場合は手術例というのは今どれくらいあるんですか。
実際1997年からこの腹腔鏡手術、大腸がんに対して、開始いたしました。昨年までですね、1500人以上の大腸がんの患者さんに行ってきまして、主義的にもですね、本当に確立された手術だというふうに思ってます。
はい、保険はどうでしょう。
そうですね、これもちろんこの大腸がんに対して腹腔鏡手術は保険適用になってますし、2002年からもう全国的に進行がんに対しても保険適用になっている、本当に確立された手術ですので、安心して受けていただきたいなと思ってます。
はい、はい、でも先生、カメラを操作して、で拡大して細かい神経などを見ていくというのは高い技術が求められますよね。
そうですね、ここで難しい手術なんですというのも、
はい、
かえって患者さんの不安を煽ってしまう結果になるかもしれませんけども、でも確かにやはりこれは難しいというよりはやはり経験が必要な手術ですので、ちなみにですね、日本内視鏡外科学会で認定されているこの技術認定試験というのは年1回あるんです。はい、でその合格率は実は毎年 30% 前後なんです。
うわ、
非常に厳しい試験なんですね。
先生は第1回の日本内視鏡外科学会の技術認定医でいらっしゃるという。
そうですね、たまたまその年から始まったということなんですけど、2005年にこれ第1回 の, その技術認定試験というものが開始されまして、
その後には続いていらっしゃるんですか。
私の後輩、大腸分野で8名の合格者を岩手医大から輩出しておりますし、あとはその他これ大腸だけじゃなくてですね、胃がんや肝臓や胆のといった いわゆるその腹腔鏡手術を扱う疾患に対してその技術認定医っていうものが制定されています。で、本当に単施設としてはですね、全国で最も多い技術認定医を輩出しているっていうのが、まあ、当院の本当に大きな特徴の一つなんです。はい、
なるほど。まあ、そういった先生たちの努力もあって現在1500名以上のこの大腸がんの患者さんに手術を行ってきたという実例が伴ってきたんですね。さあ、ところで先生、退院後なんですけれども、
はい、
やはり通院は必要なんですか？
そうですね、外科に通院って言いますと、まあ、傷口を消毒してもらったり、傷の状態を見てもらうための通院っていうふうに思われがちなんですけども、やはり何といっても我々がんの手術をしてますので、がんの再発がないかどうかっていうのをしっかりチェックしていく、これは我々の義務もありますし、これは患者さんの義務もあると思います。ですから大腸がんであれば基本的に6ヶ月ごとに検査をしていきます。大腸がんの場合、一番再発をきたしやすい臓器というのがいわゆる肝臓なんですね。次に肺です。ですからその CT 検査は、肝臓、肺、あとはもちろん取った場所ですね、その部分に再発がないかどうか5年間、検査を行っていきます。
はい、いろいろと伺ってまいりましたけれども、最後に大塚幸喜先生からラジオを聞いている皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、まあ、私も大腸がんの外科の治療、あとは抗がん剤治療を、まあ、20年近くやってきましたけれども、本当に、まあ、年々この大腸がんというのは増えてきています。で、本当に大腸がんは今や決して珍しい病気ではありませんし、でその治療も特別なその大きな手術でもありません。特に早期に発見できればですね、根治性も機能性も損なわずに済みます。ただ早期の段階ではなかなか症状はありませんので、どこも悪くないから自分には関係ないと考えるのではなくてですね、どこも悪くないけども、まあ、がんがもしかしたら隠れてるかもしれないという意識を持って大腸がん検診を受けていただきたいなと思ってます。で、大腸がんは進行がんで発見された場合でもですね、根治手術ができれば平均寿命まで長生きできる可能性、実は 80% もあるんです。ですので、まあ、性格の良いがんですので、まあ、安心していただきたいなと思ってます。で、まあ、あとは大腸がんの情報をですね、さらに知りたい方は本当に確かな情報を仕入れていただきたいと思ってますので、大腸がん研究会のホームページ、ネットで、
はい、
おそらく、分かりやすい内容で、調べられると思いますので、ぜひご参考いただければと思います。